村人とナース FM 84.2 さっくんの2択3択、番組ナビゲーターの野田ねです。
こんにちは、さっくんこと弁護士武田隆弘です。
さっくん、
はい、
明日はいよいよ、
はい、
特に霊性殿の儀ってやつですよね、
はい、
これさ、生涯で何度も巡り合う日ではないって思うんですけど、これめっちゃ貴重じゃないですか、あった。
そうですね。
はい、
平成からね、30年以来ですからね。
そういうことですよね。
はい、まあ、僕らは2回ね。
そう。なんか昭和に生まれて、
はい、
平成で、はい、令和で、もう長生きしすぎてるんじゃないかって、いつも思っちゃうんだけどね、本当に、ね。
まあ、もう1回ぐらい見れる
かな。そうですよね。はい。で、一旦この番組でも話題にした、じゃあ、
うん、
ね、皆さん覚えてるかどうか、これかなり適用されるようですね。
そうですね、はい、まあ、前も言いましたけど、そんな凶悪犯罪とかね、そういうのではないと思うんですけど、
はい、
まあ一応ね、こういう、まあ、日本のね、
はい、
大事な一日なので、まあちょっとそういうこともあるのかなって
思います。そうよね、はい、はい、これって、御社って罪を犯した人が免除されるってわけじゃないんですよね。
うんと、免除されるんですよ。
はあはあ、あ、そうなんですか。
そう。だから、まあ、例えばね、極端なこと言うと、刑務所に入ってる人が釈放されたりだとか。
これ大丈夫なんですか、法律的に。
いやいや、法律がそう決めてるんですよ。
まあね、なんていうか、これ犯罪は自分のね、この判断で行ったことでありますから、自己責任がチャラになるっていうのは、いいのか悪いのか、まあ、これちょっと複雑な心境ですよね。
まあ、結局、悪いことは悪いんですけど、処罰をやめるという話なんですね。
なるほどね。
まあ、実際のところね、
はい、
すべての犯罪が、すべて処罰されるわけではないんですよ。
うんうん、
ね、警察に逮捕されても釈放される人もいるし、起訴されてね、裁判になっても、執行猶予になる人もいるわけですから。
この辺本当に正確にね、処罰を受けたいところですよね。
まあね。
はい。さあ、この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。法律に関するどんな疑問でも結構です。番組までメッセージを送ってくださいね。そして、今日のゲストです。
はい。
はい。昭和歌謡曲バーのスリーデメモリーズのマスターの伊藤明宏さんです。明宏さん、一言をどうぞ。
ご紹介いただきました、はい、伊藤でございます。本日はよろしくお願いいたします。
はい。伊藤さんとは後ほどゲストコーナーで詳しくご紹介させてもらいますが、番組にぜひご参加くださいね。
はい、お願いします。
さてさて、今日の相談テーマは何でしょう。
今日はですね、
はい、
これって自己責任？
いいね。わかります、
はい。
はい。自分の判断でやらかしたときに、責任転換する人の、これ、言い訳ですよね。
そうですね。はい、まあ、なんかあったときに、人のせいにしたいっていうね。気持ちはわかる。僕はね、やっぱりそういうことを言ってるうちは、人間として自分は成長しないなと思うんで、どんなに人にね、やられたことであっても、自分に原因はなかったのかっていうのを追求するように
さすがタックンですね。ちょっとなんか崇高な感じした今。
たまには、たまには、たまには、
たまには。はい、たまにはね。はい、この件についてもメッセージをお待ちしますよ。みなけつのおすの公式ページからタックンの2択3択を選んだメールを送ってください。では、スタートしましょう。
タックンの
2択3択。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。生放送ですよ。さっくんの2択3択のナビゲーターは野田ねと
さっくんでお届けしています。
はい、最初のコーナーはどっしゃえーな2択3択です。
イエーイ、
雨降らないかな。さあ始めます。これはネットや SNS 上で実際に相談されている A、B、どっちがいいの というご相談に現役弁護士カッくんが解説をいたします。実際の判例とは異なる場合もありますが、法律には何通りの解釈があるのでご用意してください。
本日のテーマは、これって自己責任？クエスチョンマークです、
うん、
自分の判断で、ね、行動したんだけど、実はそうなのかの判断にしかねえことがありますね。
そうですよね。これね、団体に属していると責任の所在が不明確になったりしますからね、うん、
はい。
そう、ゲストの伊藤さんには A、B、どっちか2択、3択してもらいますのではい、お付き合いくださいね。はい、ではこんな相談からです。しまーす。
はい、
1番、自転車より自転車パンクツールをお願いしました。修理後空気があんまり入っていないって確認したので、空気を少しだけ入れたらパンクしてしまいました、
うん、
チューブしっかり入ってないんですかね。前回はパンク修理後空気を入れたら平気だったんですが、これは自己責任？ A、 自己責任である。 B、 修理した自転車屋に差し違える。斉藤さん、どうでしょう。
これは自己責任。
なるほど。じゃあ先生お願いします。
これはね、
はい、
場合による。
ああ、初めてだ。
いや、修理したパンクの箇所が燃えたパンクしたんだったら自転車が悪いですよ。
なるほど。
だけど、違うところがパンクしたんだったら、もうそれはもう、自転車全体のタイヤ、全体がもういかれてるってことなんで。
ああ、そっか。
それはもう自己責任ですね。
うん。だからま
あ、おそらく、まあ、伊藤さんが言われたような、他の箇所だと思うんで、
うん。
A だと思います。
A、自己責任。こちらだけ見る必要があるということですね。
うん、
はい、わかりました。じゃあ次行きます。
はい。
教習所の二輪講習で、うん、壁に衝突して亡くなった女性がいます。うん、友達は悲惨で、二度と起こしてはならない事故と言っていましたが、私はこの事故のこと、教習所に責任はなく、すべて自己責任だと思っております。私はこの女性、人間として生きる能力が低すぎたのではないかと思います。なぜなら、教習所で人が死ぬなんていうのは文字通り異常事態であり、普通の人間では到底起こり得ない事態だと考えているからです。はっきり言って人間として生まれた以上、五体満足であるならば、最低限二輪車程度は適切に操縦できる能力が求められると思いますし、それができないのなら、誰かしらの介護を受けて一生過ごす必要があると思います。A、 自己責任である。 B、 自己責任とはならない。斉藤さん、
これ死んだんですよね。これ
亡くなった
ー
って言ってます。はい、難しい。
やっぱり自己責任だと思いますね。
自己責任。さあ先生。
なるほど。やっぱりこれはあれですかね、自分で運転して困難だからしょうがないってことですかね。これはね、僕はね、B だった。
B、うん。自己責任とはならない。
やっぱり理由は、教習所なので、で結局免許取ってないわけですよね。
そう
だね。免許取ってないで練習してる。で、その、教習所の指示やね、まあ、教えに従って、運転してる最中に起こした事故。で、しかもその、まあ、免許はない状態で運転して、させてるわけですから、
そうね、
やっぱりね、教習所にはやっぱりね、事故が起きないようにする、うん、そういうね、配慮する義務、まあいわゆる安全配慮義務って言うんですけど、
教
習所で、
はい、
それはやっぱりあると思うんですよね。
なるほど。
でそれでまあ何らかのですね、うん、ミスや運転のね、うん、間違いで操作の間違いで、
うん、
事故起こっちゃったんですけど、
うん、
そういうミスがあっても事故にならないようにするという義務が、うん、教習所にあると思います。
そうね。まだ運転免許取ってるわけじゃないから、
うん、
その人が運転手をやるわけなんでね、運転
を
実際に操作するわけだから、操縦するわけだから、かもしれないとかね、
危
機管理能力みたいなやつやっぱりいるっていうことですね。
ただし、はい、もうね、うん、このおばあさんが、この女性がですね、うん、もう自殺行為ね、
は
あ、うん、もうね、人のもう言うことも聞かずですね、
水
を出してもう突っ込んできちゃったと。いうような場合までね、教習所には責任がないと思
う。そうだね。意識があるからね、そこには。
そう。
うわ、これまで細かく調べてみないといかん案件ですね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。伊藤さんどうでした？
はい。いただきました。
そうですね、これね。はい。結構さ、自己責任って、多分、どう思いますか、これって。法律上で。
いえ、基本的にはね、物事に対してはみんな自己責任だと思うんですよ。なんだけど、まあ、自己責任ではね、本当にこう、カバーしきれない部分に対して他人に対する責任が発生するんで、だからまあ、法律的には条件を尽くして、こういう場合には、これだけ損害賠償請求しますよっていうふうに言ってると思うんですよね。
さっくんやっぱり法律のプロだから、各いろんなニュースをこの自己責任してんなこいつっていうような見るときに、やっぱうちらみたいな素人さんとさっくんの見方って全然違うよね。
まあ気持ちは分かるけどちょっと責任できないよねっていうのもあったりしますよね。
ブツブツ言ったらやっぱニュースとか見てると。
まあそれはないです。
あ、それはね、失礼いたしました。はい。じゃあ、たっくんこの辺で一曲いきましょう
か。はい。今日はですね、はい、この後というか先ほどからね、出ていただいてるゲストさんの、
はいはい、
大いに関係あるんです が、松田聖子さんのスイートメモリー。
好き。どんだけでも喋れるよね、このスイートメモリーズは。すごいなぁ。さあ、タッキーの2択、3択、続いての番組にゲストをお迎えしました。ざっくばらんにフリートークをする2択、3択、どんどんどんどん勝負でーす。
はーい。ではですね、改めてご紹介いたします。はい、名古屋のね、西3丁目でですね、昭和歌謡曲バー、スイートメモリーズのですね、オーナーをされてらっしゃいます、伊藤明宏さんでーす。
こんにちは。
怪しい風貌。ありがとうございます。伊藤さん、怪しいの風貌が。
すごい怪しいです。
もう完全に夜の世界から出てきちゃったら、昼間見ちゃいかん人の方じゃないですか。
今、昼間ですから。
もう私並ぶとさ、絵面が濃い濃い。
濃い
です。さっきの目めっちゃ普通の人に見えました、これ。
いやいや、もともと普通ですから。
今日結構みんな足止めてくよね、これ周りの人です、
ね。今日はちょっとね、祝日と日曜日が挟まれてるからね。
みんな見ててくださいね。
そうですね、面白いですよ。さて、はいね、このスイートメモリーズですが、うん、伊藤さん、
はい、
これはあれですかね、今、何年ぐらい前からやってるお店ですか？
はい、2年半前でして、はい、先ほどのスイートメモリーズを歌われてる松田聖子さんの誕生日にオープンをさせていただきました。
おー、すごいね。
これ、お店ね、どういうお店かちょっとまずね、説明してもらいたいんですけど、はい、
ですね、昭和歌謡曲バーと申しまして、うん、まあ今こうパソコンとかね、こうスマホでいろんなことがこうボタン一つで自由にする時代だと思うんですが、こうデジタルな時代なんですけども、うん、やっぱりこうアナログで、うん、まあこう安らぐ時間や場所が、うん、まあ必要ではないかなというような考え方が私にありまして、うん、まあ、そこに、まあ、昭和歌謡曲っていうのがマッチするし、うん、まあマッチするまあジャンルであり、ことかなということで、うん、そういう場所を作りたいということで、はい、起業をいたしました。
なるほど。これはですね、そのサラリーマンの人とかに安らぎをってことですが、ご自身もサラリーマンだったらご経験あるんですか？
はい、私は起業する前はずっと30年近く勤め人でいらっしゃいまして。
そうなんだ。もう熱からの夜の人な感じで、そうだけど。ちょっと今びっくりしたよね。
そうですか。
本当
に。トップ人でした、私。こう見えても。
全然見えないけどね。
その時は、まあ、髪も金髪じゃなくてですね。はい、真面目なサラリーマンでした。
適任だね。うん、
まあ、私も管理職長くてですね、本当に組織の中で、こう、まあ、ね、仕事やるの大変っていうところがあって、まあよく日三丁目にも飲みに行きました。
なるほど。
そんな中で、やっぱりその、まあ、こう中年の人はこう、結構疲れてるなっていう、そういうことがありまして、はい、そういう方にはもうぴったりな、まあ昭和歌謡が聴ける、まあバーっていうのは、
なるほど。
癒される場所になるのではないかなという
。すごい思い出、これ、作ってるね、ね、この店。だって、もう、ルックスもさ、その、何年か前の伊藤さんと全然違うでしょ？
そうですよね。
ここまで変われるっていうのはすごい話ですよね、見た目が。
髪の毛も黒くてもうちょっと
短
かったんですよね、
髪の毛。そう、一旦分けかなんかにして。
一旦かどうかは分からない。
すごい変身なんじゃない？その前が見てみたい気もするよ。乗らない美容師だからね。
あ、
そうそういう、心の変化と外側の変化のリンクにすごいやっぱり興味があるから。
あ、なるほど。で、やっぱりですね、やっぱりその、癒しとこの昭和歌謡を結びつけたっていうのは、うん、それどういう発想があったんですかね？うん、
はい。まあ、もともと私、まあ、こういうね、音楽は好きですし、まあ、生まれた時というか、家庭環境が、まあ、母がずっと、当時、純喫茶っていうんですかね、そういう、家にまあ、家が喫茶店で、はい、まあ、ジュークボックスって、僕ら世代の方は分かると思うんですけど、まあ、それが、学校から家帰ってくると、まあ、ジュークボックスがあると。で、そこでも、
100円売れるよね。
100円
売れる。あれ、上の子は100円売れなくてもなんか、
そう、火事がありまして。
いや、今思うと不思議だよね。自分で金入れて、引かせるっていうシステムさ、昭和だよね、ほんと。
昭和ね。まあ、よくボーリング場とかね、ゲームセンターとかに。
あったね、あったね。
まあ、それがもう学校から帰ってきて、今すごいジュークボックスがあって、僕はそれでおもちゃのように運んでたわけです。
あ、そう。
だからまあ、こういう昭和歌謡とかムード歌謡とか、まあ、そういう母がそういう店やってたので、まあ、そういう環境があったんですね。だから僕の、心の中にそういうのがずしっと、あった部分があるから、はい。で、長く管理職もやってたんで、この人たちの気持ちもわかるし、っていうところが、
そうね、
やっぱり。
カチッと来てるね。
はい。
なるほどね。じゃあ、ニュースキーのこのホステスさんで癒されない心をさらに癒すというね。
そうなんですよ。僕が癒してるのか、今日若いが癒してるのか、ちょっとその辺は来ていただいて、ご判断いただければと思いますけども。
そうですね、僕お店に行ったことあるんですけど、5回ぐらい。
ママ行ってる。
ママ行ってるよ。で、お店の中に大きいスクリーンがあって、
そこでね、あまず歌手が歌ってる画像が出て、
あ、いいね。そうですね。
そうです
ね。マサシェイコがね。
うん。なんかベスト10とかね、
うん、
夜のヒットスタジオとか、そんな感じですよね。で、あの、あれですよね。あの、そういう、普段はそういう、まあ、画面に出て、映ってて、うん、曲が流れててっていう、うん、そういう雰囲気を楽しんでもらうお店っていう感じですよね。
そうですね。やっぱりそういう当時の、そのままのアナログな、うん、いろんな素材を使ってますので、うん、本当にこう、青春時代にこうタイムスリップできる。
うん、
まあ、そうして、そういう、幸せな気持ちになってもらいたいなというところで、
うん、
まあ、本当に店の空間もちょっとレトロな感じでやられてますし、まあ、本当に一時を楽しむというか
ね。目が前50歳になりますけど、ちょんぴしゃですよね、そこの世代。
もう、バッチリでしょうね。
バッチリですよね。たっくんちょっと若すぎない？
そう、そうなんです。
そこ黒静香とか
入ってるとこ。黒静香ね、昭和かよね、ちょっとね、昭和の末に出てきたんです
よ。ああ、ああ、ああ。ダメ。
ちょっとね、新しいんですよ。僕はちょっとね、流してくれるんですけど。
ああ、そうか、そういうカスタマイズもお願いできるんですね。そうそうそう、はい。
で、どうですか、お客さん、客層的にはどういう人が多いですか？
やっぱり、先ほどから僕が、言葉から出てるんですけど、
うん、
まあ、本当に同世代で、
うん、
結構ですね、会社のお偉い人が、
エグゼクティブたちが、
エグゼクティブな方々が、はい、やっぱり、心を癒したいのかな、っていうことで。
うん、行きたくなるもんね。
はい。高級なクラブでは満たされないような魅力がうちの店
にある
のかなってちょっとうぬぼれてますけども。
部下連れてくる？
あ、ありますね。
そうです
ね。やっぱり、はい。
ちょっと隠れ家みたいな感じもありますもんね。
ありますね。
そうですね。で、普段はね、そういう感じの店なんですけど、以前ね、ゲストの来たことある、そのゆかぼうとかね、が DJ イベントやって、ちょっとね、昭和ディスコみたいな。
あ、
感じになったりだとか、あと、これも前ゲストにした岩田さんがやるカラオケね、最近ちょっとカラオケのイベントもあったりとかして、そこでこうね、まあ昭和とかまあ80年代とかね、そういうのをカラオケで歌ったりだとか。
そうか、普段はカラオケはない。
はい、
普段
は
ない。
なるほどね。そういうことか。
そうそうそう。でもね、そこでまたいっぱいそういう世代の人が集まってね、盛り上がってますよね。もうこの DJ イベントなんて、椅子どけて、もうすごいですよ。箱状態ですね。
それこそ本当に野田ね世代の人たちがガンガン踊っちゃうんですかね。
そうなんですね。
この70年代、80年代のやつで。
まあ、代表的に、ね、盛り上がる曲ったら、ピンクレディとかキャンディーとかで、
うんうん、
まあ、振り付けまで皆さんね。
振り付けんだ。ああ、向こうとかだと若すぎるんだね。
いや、そこのあたりも
大丈夫。
大丈夫。大丈夫。
その辺は、野田の曲、その辺お願いいたします。はい。
そう、ほんでもう本当にもう、立つ、なんていうんですかね、もう立ち見る気もないというか、もうすごい混んでて。
そう、その時に行ったの？
僕行ってます
よ。踊ったの、最初に。
僕も、踊ってたよね、気がする。
やべー。
僕はね、ひたすら飲んでね、そうそう、盛り上がる。なんか、あそこの雰囲気はね、楽しいんですよ。
ほ
んと。なんかそういう、先ほどその、伊藤さんが言われたように、なんか普段はこの人ちょっと偉い人なんだろうな、っていう人が、なんか羽目を外して踊ったり。踊ったりするのが、見てて楽しい。
ねえ、いいね。
そうそう、そういうのありますね。
はい。
で、あれですかね、これから、ちょっとお店ね、こういうようなイベントとか、こういうことやっていきたいな、みたいなのありますか？
はい。ですね、まあ、昭和歌謡曲っていうコンセプトで、タイトルでやってるんですが、やっぱり僕が大事にしてるのは、こう、まあ、青春時代というか、皆さん、宝物ってあると思うんです
よね。ある。
で、そういうのを、感じてほしい店にしていたいと思ってます。それで明日も仕事頑張るぞみたいな感じにしたいんですよね。そうやって考えるともう90年代も平成になってますけども、まあ、J-POP っていう表現もあると思うんですが、その世代の人たちにもやっぱりうちの店の楽しみ方をっていうので、まあ、先ほど昭和の DJ イベントってありましたけど、今 J-POP の DJ イベントっていうのも月に一遍やってまして、これが昭和の DJ イベントよりも結構早くから実はやってまして、もう1年前からやってるんです。
はい、
で、実はこれがちょうど今月の10月26日、今週の土曜日が1周年のパーティーを使っておりまして、もう30代ぐらいの方が、アラフォーぐらいの方が、30代後半ぐらいの人にとってみたら、ドンピシャの、まあ、青春時代に振り返られる、そういう好きなイベントありまして、
はい、
はい、そんなことも取り組んでます。
なるほど。はい、そうかそうか、そういうね、どんどんどんどんね、いろんな世代に、ね、愛された方が絶対いいお店だと思いますので、
ね、
うん、 ぜひね、野田ねえも一回。
もう行かなきゃ、もう今日行きたいもん。
そうね。
今日やってない。
今日月曜日だよ、休み。さて、何か弁護士に質問とか何かございますか？
はい、ですね、まあ、この昭和歌謡のジャンル、
うん、
まあ、海外ではどうかなっていうことと質問したくて、例えばもう東南アジアの方でですね、うん、まあ、もうリタイアした方が、うん、結構生活されたりとか、
うん、
まあ、そういうところでこう昭和歌謡っていう手ができないかなとか、
うん、
まあ、その現地の人たちにも昭和歌謡を、うん、楽しんでもらうっていうことできないかななんてことちょっと考えて、うん、まあ、全然まだこれからなんです
けど。フランスですね。
はい。そう、なんかこういう、うん、
かっこいい。なるほどね。例えばどういう国とかありますか？
例えば、マレーシアなんかこう、
ふだ
ん
飛
びやすいなって思うんですから、向こうの、向こうに日本人結構多かったりとかするんで、
そうですよね。
どうなのかなってこと
を聞い
て
みたいですね。そうですね。実はね、ちょっと調べたんですけど、マレーシアで、まあ、いわゆるこう就労ビザですよね。働くという意味で。で、自己資本でですね、起業する場合の就労ビザは、基本的には資本金を積めばいいそうなんですよ。だから、なんか、現地人を働かさなきゃいけないとか、そういうのはなくて、ただし、1600万。
まあまあ高い。
まあまあ高い。まあまあ高い。ちょっと野田ねえのポケットマネーが全部なくなるぐらいかな。
ポケットマネーでした。
っていうことなので、まあちょっとね、この境のスイートメモリーでこう、ね、儲けていただきたい
ね。いかがですか
ね。ぜひぜひね、はい、そういう感じでやっていただきたいと思います。
はい、はい、その時はありがとうございました。皆さんね、社会のスイートメモリーズに大集合ということで、
はい、はい、
ございます。いいですか？はい、みんな集まれということで、
はい、
はい、じゃ
あ、癒しの空間、
はい、
スイートメモリーズ、皆さんお越しください。よろしくお願いします。
はい、今日は伊藤明さんでした。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。終わっちゃうよね。はい。はい。ということで、時刻は間もなくお昼の2時半になります。新潟県のお送りしてきました。さっくんの2択、3択、あっという間にエンディングでございます。はい。番組では皆さんからの2択、3択を募集してますよ。どっちを選んだらいいのという疑問に、現役弁護士、さっくんが、になってお答えいたします。法律問題のご相談お気軽にしてください。さてくん、来週はどんな内容でいきましょう？
はい、来週はこちらです。不正受給。
不正受給ですか、
うん、
あ、これはいけませんね、
うん、
失業保険生活保護からね、これ会社ぐるみで行う助成金の不正受給、うん、これたくさんあるんじゃないでしょうか。
そう、ね、相手が国とか行政とかだったりすると、はい、なんか被害者がいないんじゃないかっていうね、はい、勝手な感覚でやるんですよね、これね。
なるほどね、
は
い、この件についてもぜひご意見をお待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページから、さっくんの2択3択宛てにメールを送ってください。
ということで、次週もお昼のね、2時に 84.2 メガヘルツに、この番組で、はい、このチャンネルでね、お耳にかかりたいと思います。
はい。番組提供は、武田隆博総合法律事務所でした。お相手は私、野田直人、
さっくんでした。
せーの、
さようなら。